皆さんこんにちは。プレプリどんどんへようこそ。2026年3月3日に発表された12本のマス CA に関する論文をお届けします。1本目はフェイカオさん、シャオチアンゴンさん、アレクサンダーカイマーさんによるアナリシスオブザロングタームビヘイビアオブザバンドフォローザリーダーカーフォロウィングモデルです。この論文ではバンドフォローザリーダー車両追証モデルの長期挙動を調べ、先行者の軌跡が与えられた場合に N プラス1台以上の車両が無限時間にわたって衝突せずに走行できることを示しています。具体的には隣接車両間の距離ヘッドウェイが常に正の加減を持つことを証明し、これにより衝突が起きないことを保証します。また先行車が一定速度で走行し、N 台の車両が単一車線で追証する設定では、モデルパラメータに合理的な制約を課すことで、全車両が安定した間隔を保ち、長期的に安定した追証状態に収束することを示しています。2本目は、アンナ・カザコバさんによるオンユニケネス SET S&コエフィシエンツオブマルチプルウォルシュシリーズコンバーギングオーバーキューブです。この論文では、複数変数ウォルシュ系列が立方体上で収束する際の一位性集合 UUSETS と係数の挙動を研究しています。新たに広範な UUSETS を構築し、特に座標軸に平行な長平面が UUSETS であることを示しました。また係数が任意に大きくなる指数集合と係数が0に収束する指数集合を明確に記述しています。さらにカントル・ルベーグ型定理とそれに対する判例も提示し、多次元正規系列に関する未解決問題への示唆を与えています。3本目はルクヘインさんによるクロールタイプオーサガナルポリノミオルズ&インテグレーブルイサモノットロミックディフォメーションズです。クロールタイプ多項式は一般化ラグランジュ多項式またはジャコビ多項式の正規角間の境界にジャンプを加えたスティールッチュ速度に対して正規直行される多項式である。本項では一つまたは二つのジャンプを持つ場合の再帰関係と二次線形微分方程式をパインデベ3やパインデベ V の特定解を用いて明示的に表現できることを示す。さらに2つのジャンプが存在するコーンウィンダー型多項式に対してはシュレジンジャー型変微分方程式系という新しい化積分系を導出し、特にジャンプが等しくゲンゲルベルガー多項式に対応するとパインデベ V の化積分係数に還元されることを示す。4本目はフンセオクカンさん、ドーオンコさん、チャンフンヤンさんによるマッピングプロパティオブザ S オペレーターです。この論文では有限対乗の玉に対する制限問題で現れる S 演算子の L の P 乗から L の R 乗への推移定数を調べ、必要十分条件を示しました。さらにテスト関数を半径方向に制限した場合の鋭い境界を導出し、特に半径関数に対して最適な推移範囲を明らかにしています。これにより有限体の玉制限理論とアードソファルコナー距離問題への応用が深まります。5本目はタイナラ・ボルゲスさん、ベン・フォスターさん、ユーメン・オーさん、エイビン・ドゥルパルソンさん、フランシスコ・ロメロ・アコスタさんによるファルコナータイプリザルツ・フォー・エニ・フィニテグラフ・ウィズ・マルチプル・ピンズです。この論文では任意の有限グラフに対して距離グラフが正の速度を持つためのハウスドルフ次元の加減を求めます。K 対化性と K 許容性というグラフ理論的指標を導入し、 DK の時に次元域値 D プラス K2 を示します。ピン付き星を構成要素とし、テイラーと第三著者のフビニ型議論を改良して解析を行い、グラフ分解アルゴリズムを提示します。さらに複数ピンを持つグラフへの拡張を行い、構造定理 A と B を証明しています。6本目はマティアス・アシェン・ブレンナーさん、ルー・ファン・デン・ドリースさん、ジョリス・ファン・デル・ホーベンさんによるレビジティング・セカンド・オーダー・リネア・ディファレンシャル・イクエーションズ・オーバー・ハーディ・フィールズです。本項では ハーディ上に属する係数関数を持つ2回線形同時微分方程式を検討し、ボッシャーニッツァンの予想を証明しました。予想では振動階は振幅関数と位相関数という2つの成分で表され、両者のジャームがより大きなハーディ上に属すると述べられています。ジャームは関数の局所的な振る舞いを記述する概念です。これにより振動階は極めて規則的に振動することが示されました。さらにジャームの一位性条件を厳密に定め、振幅・位相の全近挙動を解析しました。これらの結果を利用して振動階の零点や臨界点に関する情報を得ることができました。7本目はゲボルグ・ムナツァカニャンさんによる L の位置マッピングプロパティスムースネス&ディケイ法数にバルイドノンラインアーフーリエトランスフォームです。この論文では SU に地の非線形フーリエ変換 NLFT に対してバクスター定理の類似結果を示しています。具体的には NLFT データに自然な条件を課せばポテンシャルが L の1乗に属することと、 NLFT データの線形フーリエ係数が L の1乗に属することが同値であると証明しています。また線形フーリエ変換に対する基地の平滑性減衰推定を同期に、 NLFT に対する同様の平滑性と減衰の上階を導出しています。研究はリーマンヒルベルト分解や SU に行列の積分表現を用いており、解析的手法と非線形演算の結びつきを示しています。8本目はゴンサロ・イバネス・フィルン君さんによるウェイティド・ブーンデッドネス・フォー・ザ・マキシマル・オペレーター・アソシエーテッド・ウィズ・マトリシズです。本論文では可逆行列 A を用いて定義される最大演算子 M の A のの1乗 F X イコール MF A のの1乗 X、ハーディ・リトルウッド最大演算子を行列で変換したもの、ノエルの P 乗 W 乗での荷重融解性を調べています。まず P1 の時に M の A のの1乗が荷重空間で融解であることを示す2つの異なる条件を提示し、さらに特定の行列に対しては荷重クラス A の A P を明確に定義して、従来のムッケンホフクラス A の P との違いを具体的な例で示しています。最後に分数指数 α を持つ分数最大演算子 M の α A のの1乗に対しても同様の融解性を拡張し、荷重フラクショナルコンテキストでの応用を示しています。9本目はマスドット AG からのクロス投稿で吉明ごとさんによるリーマン・ワーインガーインテグラルズ・オン・ザ・プロダクト・オブ・ツー・ワン・ディメンショナル・コンプレックス・トリです。本文では一次元複素トーラスの積み上げで定義されたリーマン・ウィルティッガー積分を取り上げ、ひねられたコホモロジー群の構造を詳細に調査する。まず積み上げにおける層の性質を明らかにし、次にその積分が満たす微分方程式形を導出することで、従来のハイパージオメトリック積分の枠組みを拡張した新たな解析手法を提示する。10本目はマス .ap からのクロス投稿で、ボグナ・ジャスチャク・ダイカさん、ルカシュ・プロチニタクさんによる A ユニファイドモデル4ブラッド&ラインフフローウィズカップルドノンズムースビオーケミカルダイナミクスです。本研究では血流とリンパ流を統一的に記述する数理枠組みを構築し、特にリンパ管内のバルブ制御をカルシウムイオンと一酸化窒素の化学反応で表現しています。まず第一原理に基づき偏微分方程式を導出し、流体力学を記述します。次に非滑らかで非線形の上微分方程式2つを組み合わせ、バルブの開閉を制御するカルシウムと一酸化窒素の動態をモデル化します。この20のモデルによりリンパ輸送の実際の挙動を再現し、パラメータ領域を解析して安定階が存在する条件を特定しています。簡略化モデルでも同様に安定性を保証できることが示され、血液とリンパの流れを一体化して扱う新たな手法が提示されています。11本目はマス .co からのクロス投稿で、タンファムさん、アンドレア・ピナモンティさん、 ダンザトランさん、ボチンシュエさんによるホリゾンタル掛けやマキシマルオペレーターズインフィニテハイゼンベルクグラップス、イグザクトエクスポネンツ&アプリケーションズです。この論文では有限ヒーゼンベルグ群における水平掛けや最大演算子を対象に、上限と下限の指数を正確に決定し、様々な応用を示しています。まず、平面に対する支配レムや平面掛けや L の2乗境界を用いて対角線上の上限を導出。次に、指数 A1、U、V の大小に応じて3つのケースを分け、上限と下限をそれぞれ証明。さらに、一般次元 N のヒーゼンベルグ群へ拡張し、A、U、V の値に応じた7つのケースで同様に指数を決定。最後に、リファインドダイレクション水平掛け屋の例を挙げ、従来のアフィン掛け屋問題との違いを示すことで、有限対乗の幾何学的解析に新たな視点を提供しています。最後は、mas.ap からのクロス投稿で、マシュー・ロゼンツビグさんによるコミューテーターズ、ミーンフィールド&スーパークリティカルミーンフィールドリミッツ4コーローン、リースガスです。本論文はコーローンやリース相互作用に対するモジュレートエネルギーのコミュータ、推定を鋭く得ることで、平均場極限と超臨界平均場極限を最適に示す手法を紹介します。モジュレートエネルギー法を用い、コミュータの正確な上限を導き、正温度状態や1次元コーローンガスのイプシロンの2乗が N の S 分 D 乗に比例するスケールでの極限挙動を明らかにしています。サーファティらやヘスチャイルズらとの共同研究を踏まえ、実験的測定と理論的解析を結びつけています。今日のエピソードでは、マキシマルオペレーターと掛け屋問題、ハーディフィールズの構造、パインデベ方程式の振る舞い、ウォルシュシリーズの解析、そしてクロールタイプオーサガナルポリノミオルズの応用について触れました。数理の奥深さを一緒に探求できたことに感謝し、また次回お会いしましょう。